招きの言葉、新しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえよ、干から干へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、その苦しい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それではどうぞお立ちください。賛美の歌を捧げましょう。賛美歌の164番をもって褒めたたえます。一緒に使徒信条を告白しましょう。これは私たちイエス・キリストを信ずる者が2000年前から一致して告白している信条です。この信条に心を合わせ、声を一つに私たちも共に告白いたしましょう。それでは告白します。使徒信条。 我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主、イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座しいたまえり、かしこより来たりて、生ける者と死に至る者とを裁きいたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。ではもう一つ賛美の歌を歌いましょう。賛美歌の148番をご一緒に賛美します。それではご一緒に、この朝も講読をしましょう。今日の講読箇所は、コリント人への手紙第1、15章より抜粋です。スクリーンの方にも出ておりますのでご利用ください。細い字のところを司会者がお読みいたします。太字のところを皆さんで声を合わせてお読みください。一番最後のあなた方はというところは全員で声を合わせることにしましょう。それでは購読いたします。新約聖書コリント人への手紙第1、15章より。しかし 今やキリストは
眠った者の発音として死者の中からよみがえられました。
すなわちアダムにあって全ての人が死んでいるように、
キリストによって全ての人が生かされるからです。
兄弟たちよ、私はこのことを言っておきます。血肉の体は神の国を相続できません。
朽ちるものは朽ちないものを相続できません。
聞きなさい、私はあなた方に奥義を告げましょう。
私たちは皆眠ることになるのではなく変えられるのです。
終わりの脱破とともに、たちまち一瞬のうちにです。
ラッパが鳴ると死者は朽ちないものによみがえり、私たちは変えられるのです。
朽ちるものは必ず朽ちないものを着なければならず、
死ぬものは必ず不死を着なければならないからです。
しかし朽ちるものが朽ちないものを着、死ぬものが不死を着るとき、
死は勝利に飲まれたと記されている御言葉が実現します。
神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。
ですから私の愛する兄弟たちを、固く立って動かされることなく、
いつも主の技に励みなさい。ご一緒に。あなた方は自分たちの労苦が主にあって無駄でないことを知っているのですから。アメン。それでは短く祈りの時を持ちましょう。はじめにこちらで祈らせていただき、その後でおのおの祈る時を持ちたく思います。ハレルヤ。天の父なる神様、受難週を送り、そして今朝あなたは再びイースターを私たちのこの教会にもお与えくださいました。今世界中で復活の喜びを、あなたを信じ、あなたをあがめ、あなたを賛美する者たちが心を一つにして祝っていることを覚えます。あなたはイエス・キリストを通して死に対する、そして罪に対する勝利を宣言なさいました。イエス・キリストの復活によって死は勝利に飲まれました。それが今実現していることを感謝いたします。そしてあなたはイエス・キリストを死に打ち勝っただけではなく、私たちをも死に打ち勝った勝利者としてくださる。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたとありました。どうぞ私たちがあなたにあって罪と死に打ち勝ったものであるということを、この朝私たちに覚えさせてください。固く立って動かされることなく、いつもあなたから命じられた使命に生きることができるように、どうぞこの礼拝を豊かに満たし、私たち一人一人のうちに与えられている聖霊の力によって私たちをあなたの子供らしい生き方へと招いてくださいますようにお願いいたします。コロナウイルスのその力によって、災いによって、今世界には恐れや、そして不安や、そして死への恐怖が満ちています。しかしあなたはすでに勝利をおとりになりました。今世界中であなたを信じる方々が、あなたの命の証人として、あなたの復活の証人として立てられていることを感謝します。苦難の中にあっても、困難の中にあっても、どうぞあなたが一人一人を力づけ、満たし、そして癒し、そしてあなたの愛を心いっぱい受けながら立ち上がっていくものと書いてくださいますようにお願いいたします。 ここに集えない兄弟姉妹があります。どうぞ一人一人各々の場所にあって、本当にあなたと向き合い、そしてあなたの前に心からなる霊と誠による礼拝を捧げることができるように各々を整えてください。ながらの礼拝ではなく、あなたの前に今出て、そしてあなたの前に今立って座って、そしてあなたを霊の眼を開かれて見るようにして、あなたの前に礼拝を捧げるものにしてくださいますようにお願いいたします。どうぞ一人一人の重荷をこの祈りの中であなたが取ってください。一人一人の罪をあなたが許してください。そして私たちをあなたの復活の命の力によって満たし、生かし、力づけてくださいますようにお願いいたします。どうぞあなたが私たちに望み、そしてあなたの臨在がこの私たち主の宮である私たちを満たしますように、感謝を持って御手にお委ねします。続く一人一人の黙祷の祈りを通してもあなたが豊かに私たちにお触れくださいますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、イエス様のお名前で祈ります。アーメン。愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたが聖霊によって今私たちのうちに住んでいてくださること、あなたが今聖霊によって私たちを力づけ、私たちの罪が今許されてあること、そして各々の思いがイエス・キリストのゆえにあなたに委ねられることを感謝いたします。一人一人豊かな臨在がありますように、委ね感謝して愛するイエス・キリストの尊いお名前でお祈りいたします。アーメン。それでは、今日の説教のための聖書箇所をお読みしましょう。今日は新約聖書ヨハネの福音書20章の19節から29節までをお読みいたします。スクリーンにも出ておりますので、そちらでもご利用ください。それではお読みいたします。新約聖書ヨハネの福音書20章 19節から。その日、すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったが、イエスが来られ彼らの中に立って言われた。平安があなた方にあるように。こう言ってイエスはその手と脇腹を彼らに示された。弟子たちは主を見て喜んだ。イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように。父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。そしてこう言われると彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すなら、その人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すなら、それはそのまま残ります。十二弟子の一人でデドモと呼ばれるトマスは、イエスが来られた時に彼らと一緒にいなかった。それで他の弟子たちが彼に、私たちは主を見たと言った。しかしトマスは彼らに、私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところに差し入れ、また私の手をその脇に差し入れてみなければ決して信じませんと言った。八日後に弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるようにと言われた。それからトマスに言われた。あなたの指をここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスは答えてイエスに言った。私の主、私の神。イエスは彼に言われた。あなたは私を見たから信じたのですか。見ずに信じる者は幸いです。ここまでです。皆さんおはようございます。今日はこのヨハネの福音書の20章のところから、信じる者になりなさいというタイトルでメッセージを取り継がせていただきます。スクリーンの方に、今日のメッセージの3ポイントを用意しました。ちょっとお待ちください。ズームをやってるとちょっとコンピューターの反応が遅くて、スクリーンの切り替えに5秒ぐらいかかる場合があります。一つ目のポイントは、平安あれ。そして2番目のポイントは、聖霊を受けよ。そして3番目、信じる者になれということです。この3つの命令はイエス様が今日お読みした箇所で弟子たちに与えられたものです。平安あれ、聖霊を受けよ、そして信じる者になれということ。今世界中でコロナウイルスが、新型のコロナウイルスが蔓延していて、多くの方々が命を落としています。もう世界規模の大災害となっている中でのイースターです。私たちはその災害の中で多くの人々が不安になり、そして恐れ、そして目の前に迫ってきている死というものをまさに普段は意識しないことが多いのですが、深く、そして、直に 意識させられているのを私たちは見ています。実は今日お読みしているヨハネの福音書の20章の弟子たちもまさにそのような中にいたということなんです。19節のところに、その日すなわち週の初めの日の夕方のことであった。弟子たちがいたところではユダヤ人を恐れて戸が閉めてあったと書いてあります。その後で、今度はトマスがいる時に、イエス様が現れるんですが、その時も戸を閉めてあったと書いてあります。人が戸を閉めるというのは、何らかの危険が自分たちに迫っている、そして、特に命の不安があるときに人は戸を閉めて心を閉ざして、そして自分の身を守ろうとするものだと思うんですね。まさにこの弟子たちは命の危険に直面していました。自分たちが3年半寝食を共にして命がけでついていったイエス様という、まあ、先生が自分たちの目の前でユダヤ人そしてローマ帝国の力によって十字架刑に処され殺されてしまったという現実、それはあまりにも重く、そして大きく彼らの人生に大きな影を落とすものであったと言えましょう。彼らはそのイエス様の十字架の死を目撃し、そしてその現実の重さにそれを受け止めきれず引きこもっていたと言えるでしょう。まさに私たちは今そのような恐れや不安、同じように捉えられているのではないかと思うわけです。でもそんな中にイエス様が復活なさいました。今日朗読文のところで読みましたけれども、まさに死者が朽ちないものによみがえった、そのようにイエス様は復活の体を持って弟子たちの前に現れたわけであります。それは彼らが見たことのないこと、聞いたことのないこと、今までかつて世界中で起こったことのないことがまさに目の前に突然現れたわけです。弟子たちは信じるのがとてもとても難しかったです。実は今日お読みしているヨハネの福音書の20章の19節よりも前のところで、一人の女性がイエス様が復活したという知らせを、良き知らせを弟子たちに伝えているわけです。マグダラのマリアという一人の女性がイエス様のお墓の前で復活のイエス様とお会いしました。そしてイエス様から弟子たちに知らせなさいと言われて弟子たちのところに行きました。けれども弟子たちはその良き知らせを信じませんでした。受け入れられませんでした。なぜでしょうか。それはまだ彼らがまさに未体験な出来事だったからです。その知らせがあったにもかかわらず弟子たちは恐れていました。そして自分たちもまた先生と同じように殺されるのではないか、命を取られるのではないか、そのような不安の中で引きこもって戸を閉めていたわけです。けれども今度は直にイエス様が現れました。イエス様は弟子たちのその戸を閉めてあった部屋の真ん中にその復活の体、不思議不思議な体によってその姿を現されました。姿ではない、実体がそこに現れたということです。20節を見るとイエス様が現れてその手と脇腹を彼らに示されたと書いてあります。その手と脇腹には何があったでしょうか。その手には釘の跡がはっきりとありました。そしてその脇腹には槍の跡がありました。心臓を一突きされましたから、十字架の上に、ね、その手と足と脇腹の傷をイエス様は示しながら、まさにその十字架の上で死を通られたご自身が今目の前に生きているのだということを弟子たちに示された。そしておっしゃいました。平安があなた方にあるように。 今日私たち、この聖書の箇所からまず心を止めるべきイエス様の言葉は、私たちが平安を持つようにということであります。この世界の状況を見て、この新型コロナの猛威の中でどうやって平安を得たらいいのか、恐れの根底には死への恐怖があります。多くの方々が死ぬことを恐れているから、だから不安になり恐れを感じるわけです。でもイエス様は目の前にその死を打ち破って復活していました。そして生きていました。その死を打ち破った勝利の主が彼らの目の前に生きているからこそ、イエス様は平安があなた方にあるようにとおっしゃる、そう命じる権威がありました。なぜならその方は勝利していたからです。その方は死を打ち破った方だからこそ平安を命じることができたわけです。今私たちはその方を知っています。私たちはクリスチャンとなり、この十字架の上の罪と死の中をお通りになって、その罪と死の力を打ち破った方としてのイエス・キリストを信じています。講読でもお読みしたように、そのイエス・キリストの勝利が私たちのものになる。イエス様一人が死に打ち勝ったのではない、神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいましたと書いてあります。イエス・キリストの勝利は私たちの勝利に今もなっているのだというのが、このコリント人への手紙の言っていることです。勝利はまさに私たちのものなんだ。そしてもはや私たちは罪も死の力も恐れる必要がないのだ。なぜなら私たちもまたこのイエス・キリストと同じように死を打ち破って勝利するものとなっているからだというのです。このことをパウロは特にテサロニケ人への手紙の第1の4章で、強く言っています。聖書お手元にある方は、第一テサロニケの4章の14節からのところをお読みください。お開きください。お手元にない方は、どうぞ耳を傾けてください。お読みします。テサロニケ人への手紙第一4章14節、私たちはイエスが死んで復活されたことを信じています。それならば神はまたそのようにイエスに会って眠った人々をイエスと一緒に連れてこられるはずです。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時まで生き残っている私たちが死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下ってこられます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえる。次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。なんと力強い言葉でしょう。主の語られた通りをパウロは言っています。はじめにキリストにあって死んだ死者が復活する。そして生き残っている私たちもたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会う。そして私たちはいつまでも主と共にいることになる。私たちがイエス様をイメージするのではない、私たちが主のことをただ見えないまま信じるのではない、やがて主は再びこの世界においでになる。このヨハネの二十章に現れた通り、 目に見え触れることのできる姿でまたおいでになる。その方と先にイエス様を信じて亡くなった方が復活して出会い、そして今この地上に生きている私たちもまたたちまちこの体を復活の体に作り変えられて空中に引き上げられ、空中で主とその方とお会いする。その方とまさに直にお会いするのです。ネット経由ではありません。そして想像してスクリーン越しではありません。私たちは主と直にお会いするのです。この時の十二弟子たちがお会いしたと同じようにイエス様と主と会って、そしていつまでも主と共にいることになるのです。ここでパウロはテサロニケ家の教会の人たちを通し、私たちにもその信仰を持つようにと励ましています。だから平安を持ちなさい。主は私たちに今朝そうおっしゃいます。死が何でしょうか。はっきり言ってしまいます。死は恐れるに足りません。死は主を信じる仲間たちには何の力もないのです。吠えたける獅子のようにね、サタンが死ぬぞ死ぬぞ死ぬぞ怖いぞと言って私たちの周りを脅かして歩いているかもしれません。それでもその牙はすでに抜かれています。イエス・キリストの十字架と復活によってサタンの力はもう打ち破られているのです。罪と死の力はもう二度とクリスチャンを支配することはありません。私たちはたとえこの地上の死を通り抜けるにしても再び主と復活して出会うのだ。そしてこの地上に生きている私たちも空中に引き上げられて主と直にお会いするのだ。ネットはいりません。 5G もいりません。直に会えるならば私たちは何を恐れましょうか。私たちは何を不安に覚えましょうか。私たちの前に平安があるようにと明示なさるイエス様がおられる。そして2番目に主は彼らを派遣するとおっしゃいました。聖霊を受け私はあなた方を使わしますとおっしゃいました。聖霊を受けなさいとおっしゃいました。今この世界で御霊に満たされるクリスチャンがどれほど必要とされていることでしょうか。死の力をもう恐れる必要はないのだ。病を、そしてこの世の死を私たちは決して恐れる必要なく、それにすでに打ち勝っているのだと大胆に信仰を持って述べ伝えるクリスチャンがいかに必要とされていることでしょうか。聖霊に満たされるのは、そして満たされて私たちが出ていくのはイエス・キリストを証しするためです。イエス様は彼らに息を吹きかけて言われました。聖霊を受けなさい。あなた方が誰かの罪を許すならその人の罪は許され、あなた方が誰かの罪をそのまま残すならそれはそのまま残ります。そう言われています。クリスチャンには使命があります。この世にあって罪と死の力から人々を解放する使命があります。それはクリスチャンにしかできない、御霊に使わされたクリスチャンにしかできないことなんです。私たちがイエス・キリストを十字架と復活を述べ伝え、すでに死の力は葬り去られました。すべての罪はイエス・キリストの十字架によってすでに許されています。そして復活の命をすべての信じる者が受けることができるのです。そのことを大胆に述べ伝えるなら、私たちの口を通して人々が信仰に導かれるなら、その人たちの罪はイエス・キリストの十字架の上に乗せられるのですよ。死の力を恐れて不安に閉じ込められ苦しんでいる人たちの心が十字架のもとに行くのですよ。そしてイエス・キリストの十字架がその人の罪の身代わりとなり、その十字架の死がその人の死の身代わりとなるのです。そしてその人は十字架を通り抜けたイエス・キリストの復活の命をいただくことができた。それは聖霊を受けたクリスチャンたちが使わされて語らなければ証しなければそれは起こりません。 兄弟しました。これはイエス様の2番目の命令です。聖霊を受けなさい、そして出て行きなさい。この福音を閉ざしておいてはいけない。この福音を語らなければならない。この福音を述べ伝えなければならない。それによってしかこの世界は罪と死の力から救われることはないのだ。だから主は私たちに命じていらっしゃいます。聖霊を受けなさい。イエス様の息吹を感じますか？イエス様の力強い息吹を受けますか？私たちを満たして主のために使わそうとしていらっしゃるイエス様の息吹を感じますか？感じてください。ネットであろうが、どこにあろうが、主はあなたと共におられます。そして今主はあなたを御霊で満たそうと一生懸命吹いてらっしゃる。私たちが受け取らなければ、その息吹は私たちのところに入りませんよ。どうぞ私たちが悔い改めて心を開いて、主よどうぞもっともっと御霊に満たしてくださいと求めるものにされましょう。そして3番目に、このトマスの本当に微笑ましいエピソード、いやトマスにしたら必死だったけどね、後から考えれば、微笑ましいエピソードを通してイエス様は信じないものにならないで信じるものになりなさいとおっしゃってます。起こったのは2段階のプロセスです。最初トマスはいませんでした。1回目のイエス様の訪れの時に、1回目イエス様が姿を現された時に、イエス、トマスはそこにいなかったんです。ですからそこにいた弟子たちが、私たちは主を見たよと大きな喜びを持ってそのトマスに行ったのに、トマスはまあ半分怒ったんでしょうね。バカにするなと思ったんでしょうね。誰がそんなこと、まあ、よっぽどトマスもイエス様のことを愛していたんでしょう。そしてトマスは実証主義者であった。現実を見ろ、この世界を見ろ、このイエス様がいなくなってしまった世界を見ろと、お前たち何バカなこと言ってんだって言った。私はその手に釘の跡を見、私の指を釘のところにねじ込んでと分かるよね、差し入れ、また私の手をその脇腹に、槍の跡ね、そこに差し入れてみなければ決して信じません、そう宣言した。まあ、不信仰宣言というよりもトマスのなんていうか悲しみ痛む心の叫びだと思いますね、これはね。それくらいトマスはいらぬ慰めはいらないよと、何の役にも立たない慰めだったら私はいりませんと、死を失った。彼は本当に苦しんでいたんだと思います。でも2つ目のプロセスが今度はトマスがいるところで起こりました。8日目のことです。ずいぶん待ったね。8日目、最初のその日っていうのはあのイエス様が復活した日曜日ですよ。日曜日の夕方です。そして8日目っていうのは間違えないでくださいね。その日を入れて8日目ですから、また日曜日です。面白いですね。イエス様っていう方はなぜか日曜日に大事なことをなさるんですね。復活も日曜日でした。そして今度イエス、そのトマスの目の前で再び姿を現されたのも日曜日だったんです。まあ、そのことを記念してね、私たちは日曜日に礼拝を守ってるんですよ。ですから26節の8日のうちにっていうのは日曜日なんです。これがユダヤ式の数え方。弟子たちはまた室内におり、トマスも彼らと一緒にいた。戸が閉じられていたが、イエスが来て彼らの中に立って、平安があなた方にあるように、シャローン、平安ある、そう同じように命じられました。そして トマスに、多分トマスは口をポカーンと開けていた、あわあわあわとしていたと思いますが、そのトマスに向かってイエス様がシャローンとおっしゃった後でピタッと目を止めてこうおっしゃいました。あなたの指を ここにつけて私の手を見なさい。手を伸ばして私の脇に差し入れなさい。信じないものにならないで信じるものになりなさい。トマスが言った言葉の通りにやってごらんとおっしゃいました。その指ほらつけるね、開いてるね。その手差し込んで、ほら開いてるでしょ、ちゃんとちゃんと体があるでしょ、ちゃんと死んだイエス様でしょ。信じないものにならないで信じるものになりなさい。あなたは見たから信じてるのですか。見ないで信じるものは幸いです。トマスはイエス様が見えなかったから、そしてそこにいらっしゃらないと思ったからそんなことを言ったんです。1回目の訪問の時ね、私はこの指をその首の後につけ、この手を脇腹に差し入れなければ決して信じませんなんて言った、そこにイエス様はいらっしゃったんですよ。トマスには分かったんですよ。ああ見てたのねって言われて古い歌ですね。イエス様はそこにいたんです。1回目の訪問の後も姿を隠された後もずっと弟子たちと共にいました。トマスが後で悔しがってバカにするなと怒った時もそこにイエス様はいらっしゃいました。そして聞いてた。トマスは全部わかりました。今この目の前に見ていらっしゃるこの実体のあるイエス様は目に見えていなかった私があの言葉を言った1週間前にも同じように私と共にいらっしゃったんだ。見たから信じるのか、見ないで信じてほしいんだがな、イエス様はおっしゃったんですよ。さあ兄弟兄弟、今日イエス様はどこにいますか。遠い遠い天の果てにいますか。遠い遠いところで耳だけこっち向けていますか。そうではない。復活のイエス様はどこにでもおられます。そして約束されました、二人でも三人でもあなた方が私の名をもって集うその中に私も共にいるからである。2人でも3人でも、今ここ2人しかいないけどね。でもネットを通して皆さんはここにいますでしょ。私今ここに皆さんがいるって信じてます。目に見えませんけれどもここでつながってるって信じてますよ。ネットのズームの兄弟姉妹、そしてやがて YouTube の動画を見て同じように礼拝を捧げられる兄弟姉妹、私たちは今ここにいるんです。イエス様がその実態をもって目の見えない状態でトマスと共におられたように、その方は今私たちと共にいるのです。信仰を持って私たちが共に一つところに集うなら、信仰を持ってイエス・キリストを中心にして私たちが交わりを保つなら、そこにイエス・キリストはどこにでもいらっしゃる。そして洗濯しながら礼拝してんなとかねあちょっとテレビ見ながら礼拝参加してんなとかね、まあ、そういう方はうちの教会には多分いないと思いますよ全部見てますよ何を見何をし今裏で何考え、まあ、だからって脅してるわけじゃないです。そういうこと全部ご承知で受け取って許して愛してここに一緒にいらっしゃるっていうことです。神様の前に隠し事は無用です。生まれた時から私たちの人生を全て計画なさり、素晴らしい約束の中に保っていてくださる方が私たちと共にいてくださるんだ。ダビデは言ってるじゃないですか、詩編でね、 139編で、あなたが私を母の体内にある時から形作り、あなたの命の書に、あなたの書に私の人生の全てが書き記されましたと。ダビデは信仰によってそれを見たんです。私たちの生き方も、私たちの今週の歩みも、この日の私たちの思いも、命も、そして人生の全てが神様にとっては何一つ隠し事はありません。よかったね。全部ご承知なんですよ。神様は台所にもおられます。神様は、はばかりにも、いや、はばかりって外国の方は分からないか、トイレのことですにもいらっしゃいます。だからトイレの神様って言うんじゃないです。でもどこにでもいらっしゃる主が私のすべてをご存知でここにおられ、私を呼べ、私に信頼せよ、私の御霊を受けよ、そして平安を受けよ、信じる者になりなさい、そう招いてくださっている。今日イエス・キリストの復活の命の光が私たちの心を照らしますように、イエス・キリストの復活が私たちの希望となるように、本当に死んでも大丈夫じゃなくて、今復活の主が私たちと共にその実態を持って生きていらっしゃること、私たちがどれほど主は知ってほしい、このトマスに知ってほしいと思ったのと同じように、私たち一人一人にもいつも覚えてほしいと思ってらっしゃることでしょう。その方を見ないで、その方を忘れて歩むものではないように私たちは願いたい。忙しくなるとね、コロナのニュースばっかりになるとね、もうそっちのことに心がいって神様のことを忘れる。イエス様がいつも共にいるよとおっしゃって、御霊は聖霊を受けなさいっていつもおっしゃってるのに、その方を無視する、しかとするのそんなものでないように、私たちを主が守ってくださるように、神様が私たちに願っている霊的な現実が私たちの目が開かれて見えるようになるように、今日も願い、そしてその方と共に使わされてまいりましょう。その方と共にその信仰を持って出ていくものになりましょう。信じないものにならないで、信じるものになりなさい。主は私たちを今日もそのように励ましてくださることでしょう。お祈りします。イエス様、あなたは生きておられます。目には見えなくとも今ここにその釘の跡のついた御手を持って、その槍で貫かれた脇腹を持って、ここに主よ、あなたは共にいらっしゃいます。あなたの愛がトマスにいつも注がれていたように、どうぞあなたを信じるすべてのものに豊かに注がれますように、平安を、どのような状況の中にあっても恐れることのない平安をお与えください。そしてまた御霊の力に帯びて、この世にあなたの罪と死の力に打ち勝った福音を述べ伝えるものに変えてください。そしていつもあなたにより頼むことを忘れないように、信仰を持って歩ませてください。あなたが一人一人に豊かな愛を注い、私たちをあなたの子供らしく、天の父の子供らしく作り変えてくださることを信じ、皆をあげます。感謝してイエス様の尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美を捧げます。心して待て、賛美歌の172番を一緒に歌いましょう。 ください。それでは、今日はイースターなので特別に聖餐式をしたく思います。私たちは今主イエス・キリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は私たちの罪のために十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、私たちを招いて勲のないままに神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みとを私たちの心に刻みつけるため、主は聖餐を制定なさいました。ふさわしくないままでパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また主の御体をわきまえないで飲み食いする者は、その飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの帰り見て自分の罪を深く悔い改めましょう。そして罪許された者の信仰と真心を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださいます。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられてこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたもう日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉を読みします。第一コリント11章からの御言葉です。私は主から受けたことをあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げた後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。夕食の後、杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたびに私を覚えてこれを行いなさい。ですからあなた方はこのパンを食べ、この杯を飲むたびに主が来られるまで主の死を告げ知らせるのです。アメン。お祈りいたします。恵みと憐れみに富みたもう天の父なる神様、御子イエス・キリストの苦難と死、そして復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより私たちの祈りを聞き、この備えられましたパンとブドウ酒とを祝福し、御言葉と御霊をもってこれを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよう、御子と御霊と共に支配される全能の父に余裕限りなく栄光がありますように。アーメン。ここで、聖餐式の賛美歌205番の1節2節を歌って聖餐のテーブルに近づきましょう。 キムプレイが止まっちゃったようなのでアカペラになりましたが、それでは、はい、大丈夫です。それではイエス・キリストをご自分の主救い主と信ずる方は前においでください。復活した招きの言葉、すべて重荷を負って苦労している者は私のもとに来なさい、私があなた方を休ませてあげよう。主の恵み深いことを味わい知りなさい。それでは分散します。ここでは私たちのために裂かれたイエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨ててくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。薄い透明なセロハンを剥がしてこっちを取ってください。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈祷を捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りない憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝を申し上げます。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを私たちのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ御国の世継ぎとされる、その望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。我ら主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように、またキリストの復活の力を知り、その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように、 主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
アーメン。それではどうぞ席をお戻りください。先ほど歌いました賛美歌205番の3節以降を歌ってまいりましょう。献金は各々の神様に対する感謝や献身の表れです。どうぞそう覚えて自由にお配りくださいますようによろしくお願いします。それでは奉献のお祈りを捧げます。恵み深い天の父よ、あなたの皆を賛美します。あなたは私たちに多くの恵みをくださいました。余すさえイエス・キリストの十字架の命の犠牲によって私たちが今罪に許され、死の力に恐れる必要がなくなったことを感謝いたします。今私たちはあなたの復活に預かれる、その希望に満たされております。どうぞ私たちの感謝をお受けください。私たちの献身をあなたが御霊の力によって満たし、あなたの御用のためにお持ちください。今私たちはあなたの前に献身の思いを持ってこの献金を捧げました。どうぞあなたの御業がさらに豊かに大きく広くこの群れを通し、また世界中のイエス・キリストの教会を通して豊かに広がっていきますようにお願いいたします。感謝して御手に委ね、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
アーメン。
それではご一緒に主の祈りをお祈りしましょう。主の祈りの言葉は、修法また 前のスクリーンに出します。それではお祈りいたしましょう。主の祈り。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救いいらしたまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。それではどうぞお立ちください。お立ちになれる方はお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を閉じましょう。主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御恩愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同と共に、またその一人一人と共に、今も後もまた世を限りなく豊かにありますように。アーメン。短く構想を捧げていただきます。構想の間も今ひとたび御言葉に思いを潜め、また祈るひとときとなりますように。それではお願いします。